私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿いの国々は、その教えを待ち望む。アメン。本日はこの聖書箇所より、不甲斐ない私たちであっても、というタイトルで立石先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん おはようございます、こんにちは、今日ですね、本当にこの講談をですね、お預かりしてお話をさせていただくことを本当に光栄に思いますけれども、共にこの御言葉からですね、本当に学ばせていただきたいというふうに思います。これちょっと高くしてですね。今日はこちらの牧会の祈祷を、先ほど聞かせていただいている中で、本当に心が神様の前に向けさせられていく思いをいたしました。本当に、一人一人のことを覚えて、また本当に教会のことを覚えていく、そのことの中で本当に教会が一つになってですね、神様に心を向けていくことはなんと素晴らしいことか。そして本当に、この教会のこの祝福というものをですね、本当にこう感じたわけでありますけれども、その中でまた私の家族のためにもお祈りくださってありがとうございます。本当に妻も今支えられてですね、いますけども、これから、あと2週間にアメリカに、日本にいてですね、こちらに戻ってきます。父が岐阜ですけども、私の義理の父はですね、もう89ぐらいになってるんですね。ですので、もう一人で生きていくことはできなくなりますので、その義理の弟のところに引き取られていくことになります。で、家がそのものがもう空き家になってしまうという、そういったことがありますので、そのための、整えというか、そういったことをこうして、もういろんなことの身辺整理をしてですね、こちらに戻ってくることになってますけども、母は、自身はですね、本当に神様の前に素晴らしい、爽やかな人生を送ることが許されて、本当に小さい時から信仰を持っていてですね、神様を愛して、生涯を駆け抜けた人でありました。父がちょっと難しい大正生まれの人だったもんですから、夫婦の関係というのがなかなか難しくて、父が父の学校に行ってくれたらよかったのにと思うぐらいにですね、本当に思ったんです。それで、母はその父のことでもう非常にこう長く悩み苦しみ、私が母が病気になった時に、これは父のことを耐えてきたから病気になったんじゃないかと、本当にそういうふうに思わざるを得ないような、そういったことがあったんですけれども、でも、その父も、この1年半で柔らかくされてですね、もう最後、亡くなる1週間前、ずっと意識ははっきりしてたんですけども、亡くなる前に、母の前に出て、手をついて謝ってですね、そして母の方も、また長く、苦い思いを父に対して持ち続けたことについてですね、謝罪をしてですね、これでもう本当に思い起こすことなくなった。母にとってはですね、本当にもう御国が彼女のところ来てたんですけど、ただ一つ来てなかった領域があったんですね。それはもう本当に父のことだったんですけども、そこのところに御国が来て、そして本当に神の国は飲み国のことではないと書いてありますよね。義と平和と聖霊による喜びだって書いてありますけども、それがですね本当に実現したことは本当に幸いなことでありました。そんなわけですから、あまり悲しみがないというか、再会の喜びとですね、本当にじゃあ残されている人生しっかりと、さっき歌った歌じゃありませんけれども、一歩一歩主と共に歩んでいこう、そしてお母さんのその思いを本当に一人でも多くの人たちにイエス様を伝えることが母のお願いでありましたけれども、それをですね受け継いで、なお歩んでいきたい、そういう思いを持たされています。 あと、この中で弟のことを知っている方もたくさんいらっしゃると思います。弟の直志もですね、本当に実は今日本にいるんです。で、彼は三洋電機が亡くなってしまって、その後、ね、行った会社からも、ついにはですね、レイオフになって、こう一年半ぐらい、もう実はアメリカにこういたんですけども、滞在期間も過ぎてしまってっていう、そういった状況の中で、一つの企業がですね、直しのことを、なんとかしようということで、ようやくビザが降りてですね、こちらに正式にいられるようになりました。もう弟もこのことを通しても、イエス様と本当に熱心に乗って、私は本当に思うんですけど、牧師である私よりも、弟の方がいつも神様に向かっているな、本当にそう思わさせられるんですね。弟の信仰にはいつも教えられているところがありますけども、彼は本当に神様のことを信頼して神様に従って、そして神様に、期待して祈って、ついに道が開かれたということであります。子供たちもみんな元気にしてますので、弟に代わってここで皆さんにね、ご挨拶させていただきます。さあ、今日はこのイザヤ書というところから学んでいきたいというふうに思うんですけれども、今私たちの教会でずっと去年の秋からですね、イザヤ書をずっと連続でやってるんですね。大変な書物なんですけれども、恵みはものすごいたくさんあってですね、宝物がたくさんある書物です。これはもうぜひ、クリスチャン生涯の間で一度はもう真剣に取り組んでいくべき書物だというふうに思いますので、皆さんはぜひ西越先生にイザヤ書をやってっていうね、言っていただけたらいいんじゃないかというふうに思うんですけども、特に、この42章のところからですね、少し私自身本当に励まされてきているところ、そういったところをですね、お話を分かち合わせていただきたいというふうに思いますけども、ちょっと指をイザヤ書のところに入れておいていただいて、マタイの福音書のですね、12章、9節から21節のところ、マタイの福音書の12章の、9節から21節のところを見ていただきたいと思います。で、私申し訳ないんですけど、新改訳聖書で読みますけどもよろしいですか。12章のところですね、ちょっと長いんですけども、ちょっと読ませていただきます。地方聖書で読むと新鮮に聞こえますので、聞いててください。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。彼らというのはパリサイ人、律法学者のことですね。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞くこともない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。今日先ほどお読みしたイザヤ書の箇所は、このマタイの福音書のところで引用されているわけなんですね。で、マタイは何を主張しているのかといえば、あのナザレのイエスこそがイザヤ書に出てくる神のしもべなんだ、彼こそがメシアなんだ、救い主なんだ、そのことをここで言っているわけでありますけども、イザヤ書の方ちょっと戻っていただいてですね、この主のしもべ、主のしもべというのは、イザヤ書の中でも非常に大切なテーマであります。主のしもべというのはどういう人なのか、どういう存在なのか、主のしもべのそのミニストリーは、その働きは何なのか、そういったことを 頭に入れながら読んでいくと、この書物がよく見えてくるわけでありますけれども、ちょうどこの42章で読んだところは、このしもべの歌と言われているところのですね、第1番目なんですね。実は4つしもべの歌というのがありまして、この42章の1から4のところ、そしてちょっと開いていただきたい49章見ていただけますか。49章のところ、49章の1節から6節のところ、49章ですね。1節から6節のところ。これもですからイエス様のことを言ってるんだということを頭に置きながら読んでいただきたいんですけども、1から3と6節だけちょっと読みます。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。飛んで6節、主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。あ、なるほど、イエス様のことを書いてるって分かりますよね。次のしもべの歌は50章。ちょっと50章もちょっと開いていただけますか。50章の4節からのところなんですね。4節のところから9節のところ読みます。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を響かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。しかし神である主は私を助ける。それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ、裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆子供のように古び、シミが彼らを食い尽くす。とこうあるんですね。そして、52章の一番最後、13節から。この53章全部、これはもうちょっと時間がないので読みませんけど、ここは皆さんよくご存知のところですよね。まさにイエス様ご自身の十字架にかかられた時のその苦しみがすべてここに書かれているところであります。苦難のしもべの歌と言われているところですよね。イエス様が私たちの身代わりになって死んでくださった、そのところが、書いてあるわけです。7節から9節のところだけちょっと読みます。7から9のところ。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。まあ、十節も読みますね。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。こう書いてあるわけですね。ですから、まあ、これらのしもべの歌がですね、こうイザヤ書にこう出てくるわけであります。本当にイエス様のことがですね、こう予告されて予言されているわけですね。イザヤ書は旧約聖書の中の福音書と言われているんです。本当にイエス様のことがわかるんです、イザヤ書を読んでいくとですね。ですので本当にここを学んでいくときに我々はこう励ましを受けていくわけでありますけれども、このイエス様という方はどういう方なのか、42章に戻ります。42章に戻りますけども、 特にここのところで、3節ですね、これをご一緒に読んでみたいと思うんですが、このプリント皆さんのところに配られてますか。このプリントの、ぜひ皆さんに暗唱していただきたいということで、暗唱セーフというふうに、書きましたので、42章の3節、一番てっぺんのところに、書いてありますので、これをご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。このイエス様の姿をですね、少しこう考えてみたいというふうに思うんですね。マタイの福音書の先ほど読んだ12章のところで、パリサイ人と律法学者たちというのは非常に宗教熱心だったんですよね。毎日教会やってるみたいな感じですよね。熱心なんです。でも彼らは自分たちのそのグループというか、自分たちのその集会の中に、教会の中に手が慣れた人、目が見えない人、耳が聞こえない人、そういった人たちがいても、実はあまり心が動いていなかったということがわかるわけですよね。もし本当にそういった人たちのことを憐れんで、そして本当に彼らが助けられていくことに気を配っている人であったとするならば、イエス様がなさったことを見たら、彼らはよかったねっていうふうに言ったはずでしょ。そうですよね。だって手が苗いてる人が手が治ったらですよ、仕事ができるわけですよ。これからも人に頼らなくても生きていける、そういった生き方ができる、それは喜ばしいことではないか、そういうふうに感じることのできる人だったはずなんですけれども、でもこのパリサイ人と律法学者たちというのは、何曜日に癒されたかということを問題にして、安息日に手が治った、とんでもないことだって言って、手が治ったという大切な事実を見るよりかは、手を治したイエス様をいかに滅ぼそうか、いかに殺そうとするか、殺すかということを相談し始めたわけでありました。私たちもクリスチャンとして下手をするとそういうふうになりやすいところがあるんだということは覚えておきたいと思うんです。教会に熱心になることはいいんですけども、教会そのものに熱心になっていく、教会のいろんな活動にこう熱心になっていく中で、人が見えてこなくなってしまうということは起こりうるんです。そうですよね。そういった意味では常に心を柔らかにしていく必要があります。常に人の必要を見ていく、そういった柔らかさを持っていく必要がある。私たちは何のために神様に従っているんだろうか、そのことをいつも自分に問いかけ続けていく必要があるわけでありますけども、でもこのイエス様はまさにその私たちの模範になってくださる方ですよね。そしてこのイエス様は、このくすぶる刀身を消すこともなく、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないお方なんだ。そのことを覚えていると、私たちもまた、本当に自分たちの歩み方ということをですね、そこから学び取っていくことができるんではなかろうか、そういうふうに思うんですね。で、皆さんこのプリントの左上の写真、これ足の写真なんですけど、本当はカラーだったんですけど、足なんですね。で、皆さん足見たことある人いますか、この中で。あんまりいらっしゃらないですか。日本に住んでたら川辺に行くと大体生えてますけどね。そうですね。で、私はこの足とは結構仲良かったというかですね、私は東京で、暮らしてたわけでありますけれども、オートバイが好きだったんですね。で、オートバイでいつも河川敷を走り回るってことをしてたんです。今はもうね、厳しくてもう絶対入れなくなっちゃったんですけども、昔は河川敷をいくらでも走ってもよかった。そしてこう、もう多摩川という川がね、ありますけど、多摩川の河川敷はもう足の茂みがあちこちにこうあるわけなんですよね。で、そういう中で、ものすごい高い足の茂みっていうとですね、これぐらいの高さあるんですよ、下手すると。このスクリーンの一番てっぺんぐらいまでのですね、背の高い足も生えているわけでありますけども、オートバイの愛好家たちがですね、その足の茂みの中にですね、ブルドーザーを持ってきてですね、勝手にコースを作るんですね。そしてそこでレースをするということをやってたんですけども、私もですからそこで足の中でですね、よくレースしてたりなんかしたんですけれども、とにかく折れやすいものですよね。でも怪我もするんですよね。足に突っ込むとですね、とんがってたりなんかして、かやでこう手が切れたりする、そういうこともあったんですけども、足。日本人は昔から足をよく使ってました。かやぶきの屋根のかやっていう植物はないんだそうですね。かやっていうのはすすきとか足とかそういったものの総称なんだそうですけども、それでかやぶきの屋根を作ったりなんかしてたわけですよね。あるいは足でよしずっていうのを作りますよね。 でもなんで足なんだけども吉津なんですかね。知ってますか、あの関西に行くと足は吉っていうんだそうですね。なんで吉っていうふうに言うのかって、足だと縁起が悪いって。悪いでしょ、足、悪しきものっていうことなんで、それで足の代わりに吉というふうに言うようになったということらしいんですが、本当かどうか分かりません。でもそういうふうに書いてありますね。だから吉というふうに言うんですけども、吉も足も同じものだということですね。でイエス様もの時代もこの足はですね、非常に身近なものだったんです。なぜかというと、皆さん当時は紙の代わりに何があったと思いますか。紙の代わりにパピルスがあったんですね。パピルスが言ってみれば足ですよね。エジプトで取れるそのパピルス、それは足そのものだったわけですよね。ですから足っていうものが、は身近なものだったわけでありますけれども、傷んだ足を折ることもなくというふうに言ったときにどうなんでしょう、ね、皆さんが畳職人だったとしてですよ、その足があったとしますよね。あるいは何かの職人だったとして、で使える足と使えない足をこういろいろと選別していくね、そういったことをしていかなきゃいけませんよね。ちょっとごめんなさい。そしたらこの足はダメだ、ね、これは使える、この足はダメだ、そういうふうにこうひょいひょいとこうね選別していくんじゃないでしょうか、ね、でちょっとでも曲がってるところがあったり、ちょっとでも傷んでるところがあったらですね、あこれはもう使えんというふうにこうやってね、どんどんどんどんこう、廃棄処分ということにしていくんだというふうに思いますけども、まさに傷んだ足ほど役に立たないものはないということになりませんでしょうか。傷んだ足というのは役に立たない、そういったイメージなわけですよね。でこのそれこそパリサイ人、律法者たちにとっては、そういった社会には役に立つ人と役に立たない人たちがいる、あんな人たちは役に立たないんだと言って、もう彼らは眼中に置かなかったわけでありました。くすぶる闘心、これも役に立たないものの例ですよね。くすぶってる闘心は役に立たない、光を放たないわけであります。まあ、結婚式の時にいたずらでね、新郎新婦が回ってきてキャンドルサービスやったりする時にいたずらしたことある人いますか。この中でちょっと水つけてね、ろうそくのとこ水つけてわざと火がつかないようにしたりしてねそして長くとどまってもらおうなんていうね、そういう魂胆でやったりなんかする、会社の仲間たちとそういうことをよくやりましたけれども、まあでもそこで一生懸命火つけようと思ってもつかないようなね、闘心、役に立たないですよね。炎がついててもくすぶってすすばっかり出るようなね、そういったものだったら役に立たないわけであります。傷んだ足、くすぶる闘心っていうのは言ってみれば役に立たないものの代名詞というふうに言うことができるわけでありますけども、それを消すこともないし、ね、折ることもないお方っていうのはどういうことなんだろう、この傷ついた足、そしてくすぶる闘心っていうのは一体誰のことなんだろうか。このイザヤ書の文脈の中でちょっと見ていきたいというふうに思うんですねイザヤ書の中には実は神のしもべと言われている人たちが2種類出てくるんです。最初の神のしもべは先ほど4箇所読みましたけれども、そのまさにメシア、その人のことを指しているわけなんですけども、もう一人の神のしもべというのは誰のことなんだろうかというとですね、これはヤコブのこと、イスラエルのことを指すわけであります。ヤコブのこと、イスラエル、そして実は不甲斐ない主のしもべのことを指しているんです。役に立たない、本当に役に立たないその主のしもべたちのことを指しているわけであります。イザヤ書の中には本当に神様に喜ばれる神のしもべが出てきます。でもそれとサンドイッチするようにこの役に立たないしもべたちの話も繰り返し出てくるわけなんですね。ですからこのどの主のしもべのことを言ってるんだろうか、そのことをわきまえて読まないと何読んでるのか全然わかんなくなってしまう、そういうことが起きてくるんでありますけども、イスラエルというのはまさに役に立たないしもべになり下がっていた、それがこのイザヤ書のイザヤが予言した時代のイスラエルだったんです。イスラエルの国のそもそも選ばれた理由は皆さん何だったか知ってますか。それは世界中の人たちに神様の恵みを伝えるという、そういった役割を与えられていたのがイスラエル人たちだったわけですよね。神様の救いの御業、神様の素晴らしさを 国々に伝えていくために、実はイスラエルという国、人たちは選ばれたわけでありますけども、その神様の素晴らしさを表す代わりに、彼らはいつもいろんな国から影響を受けて、本当の神様を崇めるんじゃなくて、何ですか、すぐに偶像礼拝に陥ってしまったり、堕落してしまったり、道徳的にはどうにもなんなくなってしまったりしていったわけであります。それを何度も何度もこう繰り返して、言ってみれば神様に役に立たないしもべとしてのですね、そういった、レッテルを貼られてしまうといいますか、役に立たないというふうに言われてしまうような、そういった、惨憺たる状況をこう何度も何度も繰り返してきたわけであります。このイザヤ書が書かれていたちょうどその時に、北イスラエルはアッシリアにも捕囚にあいました。そしてイザヤ書はやがてこのバビロンにイスラエルの人たちは連れてかれてしまうということも予告しているわけであります。それは役に立たないしもべに対する罰として与えられるんだということも、ここで説明されているわけなんですね。でもそれでもその役に立たないしもべ、その役に立たないしもべを立たせようというのが神様の愛なんです。神様の忍耐なんです。神様の恵みなのであります。この最初のしもべイエス様のことも、実はイスラエルというふうに言われてるんですね。イスラエルの代表選手という、そういった立場をいただいてますので、イエス様はイスラエルっていうね、名前を付けられていったりするわけでありますけども、不思議なことに、このイエス様とこのイスラエルの民、同じ種のしもべ、同じイスラエルというふうに言われてるんですけども、連続してるのか連続してないのか、これもちょっと大切なことなんですね。一つ覚えておいていただきたいんですけども、なぜイエス様は処女から生まれなければいけなかったのか、皆さん考えてみたことありますか。イスラエルから生まれるんだけれども、その父たちのその罪をのとは一線を隠すといった意味において、まさに処女から生まれてくるわけなんです。リセットをかけるといった意味でイエス様はその処女から生まれてくる、そのことが必要になっていったわけなんですね。同じ種のしもべなんだけども、そこで一旦切れるわけなんです。でもこのイスラエル人たちの中から生まれてくるものとしてイエス様は立たれるわけでありますけども、イエス様が来られてからは、今度は種のしもべとなっていく、その種のしもべの立場を持っていく者たちは、今度は血肉によるものじゃない、血によってですね、連続していくものではなくて、御霊によって生まれてくるものが今度は神のしもべとなっていくんだ。そのことを私たちは新約聖書で学んでいくことができるわけですね。ですから、この教会も、ね、もう2000年の歴史がありますけれども、その教会も神のしもべとして、今までイスラエルが担ってきたその役割を受け継いで、世界中に世界宣教をしてきたわけであります。でもその教会もどうでしょうか。神学校に行きますと、その教会史というのを習わなくちゃいけない、2000年もの部分もありますので、これなかなか大変なんですけども、でも教会の歴史を見ていくと、これまた惨憺たる結果なんですよね。本当に何度も何度も何度も何度も倒れてしまう、そして堕落してしまう、そして世に流されていってしまう。迫害があった時代は一生懸命頑張るので、神様のことをですね、本当にその信じて、そして殉教までしていく教会が、コンスタンチヌスがですね、キリスト教を国教化してきましたよね、ローマにおいて。そしてマジョリティになっていくと、あっという間に堕落していってしまう。そしてカトリック教会の本当に大きな問題がこうどんどんどんどん生じていってしまう。せっかく宗教改革が起きて、ね、この聖書に戻っていくんだけど、今度はリベラリズムが起きてきて、そしてここはもういらない、ここはいらないって言って、黒塗りの教科書のようにして聖書を読まなくなっていってしまう。そういうことも起きていきました。そして教会は力を失っていくんです。堕落していくわけであります。何度も何度もそういったところを問うわけです。で、それだけじゃなく、私たち一人一人の人生を見てみたときどうでしょうか。本当にいつもいつも力強く歩み続けるってできますか。できないですよね。本当に私たちは本当に弱いものです。一時熱心でもサタンはですね、黙って待ってるんですよ。知ってます。あ、今ちょっと熱心だな、あの人、ね、ちょっとほっとこう、そのうち疲れてくる、ね、その時に攻撃を仕掛けよう、そういうふうに思ってるわけです。ですから5年間10年間と熱心に活躍していたあの信徒、どこ行っちゃったの。いや、今教会来てないんです。そういうことも起きてくるんです。そうですよね。あれはいつまでたってもなかなか本当に神様の喜びが体験できなくて、いつもこう あれですよね、私はダメなクリスチャン、ダメなクリスチャン、他の人と比べて、あの人は素晴らしいクリスチャン、あの人は素晴らしい、私はあの人のようにはなれない、あの先生のようにはなれないと言って、どうでしょうか、いつもこう打ちしがれているクリスチャンもいたりするわけでありますよね。そうやって本当にある意味で、なかなか前に向かっていけない、そういった時も起きてくるわけでありますけれども、でも神様はそのような傷んだ足であれ、くすぐる闘神であっても見捨てることはなさらないということをここで言ってくださっているわけなんですよね。で、私は今日あの残りの時間でこのチャートをちょっと作ったんですね。あのチャート、こういったのありますよね、皆さんのプリントにあると思いますけども、ここにですね、あの情けない主のしもべ、言ってみれば不甲斐ない主のしもべがどこに出てくるかちょっと書き出してあるんです。ちょっと見ていただきたいんですけれども、このまず40章の27節のところですね、これちょっとご一緒に読んでみましょうか。3、はい、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは神の私の神に見過ごしにされていると、ね、この主のしもべなんですけど、ヤコブという、ね、イスラエルでは主のしもべですよね。そのヤコブ、イスラエルはもう私のことなんか神様もう全然無視してる、私のことなんか全然気も止めてくださってないんだ、私がどんなに訴えても答えてくださらないじゃないか、そういうふうにこう訴えているわけですよね。で、そういった訴えているものに対して神様はどうやって答えるか、同じ40章の29節から3節のところ、これは皆さんよくご存知のところですよね。たくさん歌にもなってますけども、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない、ね、これ読んだら力が湧いてきますよね。ああ神様ありがとうございます、なってきますよね。41章の9節のところでですねまあここはあの聖書そのものは引いてませんけども、この41章ってところではイスラエル人たちはもう地の果て、バビロンで捕囚になっている、そういった姿が描かれてるんですね。で、そこでイスラエルの人たちはもう私たちは主から捨てられてるんだ、そういうふうに思ってたんですけども、捨てられてるというふうに思ってたイスラエル人たちに対して4章の10節ではどんなことが言われているでしょう。ご一緒に読んでみましょう。3、はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。暗記してますか、これね、口語訳で暗記している人もたくさんいるんじゃないかと思いますけど、私はもう何かあったらこの御言葉にいつも返ってきます。恐れるな、私があなたと共にいる、あ、いてくださるんだ、大丈夫だ、たじろぐな、たじろきたくなるんです。今グリニッチの教会結構大変なんですたじろぎたくなるんですよ、本当にね。もうでも私があなたの神だから、私あなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると言ってくださるんだから大丈夫だ、そこでまた励ましを受けるんですね42章の19節から20節、これはご一緒に読まなくてもいい、私が読みますけども、ここはもう、もう神様がちょっと嘆いているところですね。私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか、私の送る使者のような耳の聞こえない者が他にいようか、私に買い取られた者のような盲目な者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようかと言って、そのしもべのありようを神様が嘆いているんですね。いや、私たちが不甲斐ないときに確かに神様は嘆かれるんです。でも嘆くだけじゃなくて、それを立たせるということを神様はなさる、そこがポイントですよね43章に行きますと、素晴らしいところ、ね、たくさん出てきますよね。よくご存知だと思います。恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を通り、を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたを押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。43の10節では、あなた方は私の証人、主の見つけ、私が選んだ私のしもべである。不甲斐ないしもべでも、神ご自身が選んで、神様はそのしもべを立たせるんだ。不甲斐ないイスラエルであっても、神様がイスラエルを選ばれて、そのイスラエルを回復されるわけであります。私たちとも、私たちも同じです。43章の22節、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のためにロープしなかった。こういう時もありますよね。私たちも全くクリスチャンでないかのように生活して、しばらく離れてしまう。そういうこともあります。私たちの教会の中からも、どうでしょう、この教会からも、あの人、早く帰ってきてほしい。そういうふうに思っている人いるんじゃないでしょうか。教会に来なくなってしまって、どうしてるだろう、あの人。いつも祈り会で祈るわけです。本当にあの人が帰ってくることができるように。どうぞ彼女の、ね、信仰にエンジンをかけてください。そういうふうにこう、私たちに祈るわけです。あるいは自分たちの子供たちが、教会から離れてしまって、戻ってきてほしい、戻ってきてほしいというふうに祈ってらっしゃるかもしれません。神も、何度も何度もその祈りをするわけです。神は本当にイスラエルが戻ってきてほしい。イスラエルに戻ってきてほしい。何度神はそのことを願っていることでしょう。でもそんな、本当に背を向けてしまっている放蕩息子のイスラエルに対して、44章の22節ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ。私はあなたをあがなったからだ。神は悔い改めて立ち返る者たちに、いや悔い改めるそれ以前からもう許しを与え、待っていてくださっているわけなんですよね。そして49章の14節、しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。見てください、このイザヤ書の40章から49章までの間に何度も何度もこの情けない姿が出てくるわけです。繰り返す出てくるわけです。いや、イザヤ書全体見てみるならもっとたくさん出てくるんです。この短い箇所でも、神様がこんだけ約束してくださっていたとしても、それでも神はなお私のことを見捨てているだ、なんだかんだつってブツブツと言っているのが、この不甲斐ない神のしもべなわけですよね。でも、そのイスラエルに対して49章の15節から、16節のところ、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私は忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ、そのように言ってくださってる。手のひらに刻んだということを考えたときに、イエス様のあの十字架の釘跡を私たちは思い出すんです。あの釘跡を受けてくださったときに、それほどまでにあなた方のことを愛してるんだよ、その宣言をイエス様はしてくださったわけでありますよね。それほどまでの愛を受けている私たちなんだ、そのことを今日もう一度思い起こしていきたい、そういうふうにこう思うんですね。イエス様は私たちの弱さに同情されるお方であります。弱さを理解してくださる方です。私たちが傷つき倒れそうになっている足のようであったとしても、その足を折ることをなさらない、捨てることをなさらない方です。くすぶる闘心を消すことがなくて、ついに神の恵みによって救いの道を、そして私たちにその真実を教えてくださる方です。罪の許しを与えてくださるお方です。でも神様はそのような弱い私たちであってもですね、そのように見捨てることもせずに私たちをなお用いようとなさる、そして私たちを強くしてくださるお方なんだということを覚えていきたいというふうに思います。私たちが実は自分が強いなというふうに思っているときに、一番実は弱いということは、ね、経験から分かっている人もたくさんいると思いますよね。自分の弱さが分かるときに私たちは強いんです。なぜですか。弱さが分かるときに私たちは祈るからなんですね。祈るときに誰の力で私たちは生きていくことになりますか。神様の力で生きていくことになるんですよね。ですからある意味で日々私たちの弱さを覚えることは重要なことでもあります。でも弱いんだけれども、神様によって強められて、本当のところ実力的には強くなっていくことは神様の御心でありますよね。教会が力強く進んでいくことは神の御心であります。でもそれは神の力によって進んでいくこと、 が求められている。そこのところを私たちは外したくないわけであります。神様はまた私たちに何度でもやり直しをさせてくださいます。イザヤ書がもう何度も何度もこうやって、つまずいて倒れて、そして文句言っている、そういったところでも何度も何度も励ましの言葉をかけている、そのことを見ていくならば、神様のある意味で果てしない忍耐、それを私たちはここから読み取っていくことができるんではなかろうか。そのようにして私たちは憐れまれて、忍耐されて、励まされて、この一生を歩んでいくんだ、そのことを今日ももう一度感謝していきたいというふうに思うんですね。そして願わくは、この地上にいる間に本当に少しでも神様のお役に立つしもべとして、少しでも神様のお話、働きをさせていただけたら感謝ではなかろうか、そういうふうに思います。イエス様はルカの12の32のところ、最後にこういうふうに言いました。小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからである。小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。その御言葉をもって、今日のメッセージをここまでしたいというふうに思いますけれども、黙祷の時を持ちたいというふうに思います。この御言葉を思い巡らしながら黙祷の時を持っていただきたいというふうに思います。そしてぜひこの御言葉をですね、もう心の中で覚えてくださって、本当にいろいろとつまずいたり倒れたりするときに、この御言葉一つ一つですね、思い返し、イザヤ書を開いて、あ、ここだここだここだ、それを読んでいく中でもう一度神様の語りかけをこう聞いていくようにしていっていただきたい、そういうふうに思うんですね。じゃあ黙祷いたしましょう。